皆さんこんにちは。今日も聖書から神様の福音、良い知らせに預からせていただきたいと思います。4月は年度始めであり、さまざまなスタートの時でもあります。入園、入学、進学、就職と新しい環境の中で数々の体験を通してそれぞれの人生が築き上げられていきます。聖書を一箇所見たいと思います。ヘブル人への手紙9章の27節、新約聖書の448ページになります。ヘブル人への手紙9章の27節、人間には一度死ぬことと死ぬのに裁きを受けることが定まっている。私たち人間は全ての人が必ず死を迎えて、死後に神様の裁きを受けることが定まっていると聖書ではこのように記されています。今日は死後の裁きが定まっているということについて御言葉から思いたいと思います。聖書の御言葉には、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。光は人間が生きていくためにはなくてはならないものであります。そのため光の研究や応用には数千年の歴史があります。研究者にはニュートン、ホイヘンス、マクスウェル、アインシュタイン等がいました。光は波と粒の両方の性質を持っており、1秒間に30万キロの速さで進み、なんと1秒間に地球を7周半も回る超高速で進むことができます。光の性質としては反射、散乱、屈折、干渉、分散という現象が見られます。光は私たちの命を支えるエネルギーでもあります。緑色植物は光のエネルギーを使って光合成によって、二酸化炭素と水から酸素と、デンプンが生成されます。私たちはこの光によって作られた酸素を吸って生きているということになります。現代物理学では、光は粒子と波動の両方の性質を持つと考えられています。光は数千年前から研究が始まり、現在の説に至っておりますけれども、それでは光はどのようにして作られたのかを聖書から見たいと思います。創世記の1章1節から5節、旧約聖書の1ページになります。創世記1章の1節、旧約聖書の1ページになります。はじめに神が天と地を創造された。地は膨漠として何もなく、闇が大水の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。このように神様は、すべてのものの創造の第一日目に光あれと仰せられて、創造の最初にこのように光が作られました。そしてこの光を見て神様はよしと見られたとあります。光は神様の真理、清さ、正しさの象徴でもあります。今の世界を見るとき、さまざまな紛争が起きています。アフガニスタン紛争、クルド対トルコ紛争、シリア内戦、イエメン内戦、ミャンマー内戦、ロシア・ウクライナ戦争、これらの紛争や戦争によって、 24年には20万人の人が、死にました。で、多くの難民が自国を追われ、1億2000万人以上の人たちが、まあ、故郷を追われて難民生活を送っています。また自然界を見ると、地球温暖化が大きな問題となっています。地球は昼は太陽の熱によって温められ、夜は熱を宇宙に逃がして全体として、まあ、ほぼ一定の気温に保たれていました。しかし人間の活動によって温室効果ガスが空気に増加して、まあ、地球全体を包んでしまった結果、熱が宇宙に逃げにくくなってしまい、まあ、地球の気温がだんだん高くなっていきます。地球温暖化が進むと、まあ、氷河が溶けて海水の量が増え、海面からの高さの低い島国が海に沈んでしまう心配や、まあ、これまで熱帯地方でしか生きられなかった病原菌や害虫などが、まあ、日本のような温帯地方にも移ってきて、人間に病気を引き起こしたり、農作物の生育を妨げたりする恐れが出てくると言われています。まあ、この地球温暖化に伴いエルニーニョ現象とかラニーニャ現象によって洪水、干ばつ、熱さ、砂漠化などの異常現象の発生が、まあ、増えると予想されています。またインド、パキスタンやナイジェリア、コンゴ、ケニアなどのアフリカ地域で拡大している飢餓が、まあ、大きな問題でもあります。このように今のこの世界には闇が近づいていることを思わされます。闇の中では人間は自由に歩くことができません。まあ、これは自分の存在の意味が分からず、生きる目的も失い、時代の波に翻弄されている人間の姿を象徴していると思います。まあ、このような人の人生は放浪あるのみではないでしょうか。放浪とは、広辞苑にはさまよい歩く、さすらうこととあります。まあ、放浪とは帰ることのできる故郷を持たない旅のことであります。そして魂のふるさとを持たない人生をも象徴していると思います。まあ、このような何の希望も見出すことのできないものに、神様は御子イエス・キリストをこの世に、まあ、救い主としてお使わしになりました。イエス様がこの世に来られた目的について御言葉を見たいと思います。ヨハネの福音書3章の16節と17節、ヨハネの福音書3章の16章ですと17節には次のようにあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると、このように記されています。まあ、神様は一人子イエス・キリストをこの世にお与えになったほどに、この世のすべてのもの、もちろん私たち人間を愛してくださり、御子イエス・キリストを救い主として信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、このように語っています。まあ、神様が一人子イエス・キリストをこの世にお使わしくださったのは、まあ、この世を裁くためではなく、御子によってこの世の罪人の私たちが救われるためだと言っておられます。それではなぜ人は救われる必要があるのでしょうか。それはすべての人間が罪を持って生まれた罪人であると聖書ははっきりと語っています。その箇所を見たいと思います。ローマ人への手紙3章の10節から18節、 新約聖書の301ページになります。ローマ人への手紙3章の10節から18節、新約聖書の301ページです。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。これは正しい人は一人もいないということです。悟る者はいない、神を求める者はいない。神様の御心をつまびらかに知る者はいない。そして神様を求める者はいない。すべての者が離れて行き、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない。誰一人いない。すべての者が神から迷い出てしまい、正しい生活を送る者はいない。ということです。彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下には虫の毒がある。彼らの口は呪いと苦みに満ちている。人の喉は開いた墓のようなもので、常に偽りを口にしています。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らの足は、すぐに殺人に走り、彼らが歩んだ後は破壊と悲惨という道ができる。彼らは平和の道を知らない。彼らはどのようにして平和を作り出すかを決して知っていない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。彼らは神に対して尊敬の念を抱く、全く抱いておらず、ここで私たちは人間の完全な堕落を見ることができますけれども、罪が全人類に悪影響を及ぼして、それが全ての部分を犯していることになり、神様は全ての人が罪人であると言われています。イエスの弟子であるパウロも次のように告白しています。ローマ人への手紙7章の18節から21節、新約聖書の308ページになります。ローマ人への手紙7章の18節から21節、308ページになります。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに、善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで、善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかとパウロは問うております。聖書の御言葉には、罪の報酬は死です、人間は一度死ぬことに死後に裁きを受けることは定まっているとあるように、罪に対する神様の厳粛な裁きが定められています。そのことを旧約聖書から見たいと思います。創世記19章の22節になります。旧約聖書の29ページになります。急いであそこへ逃れなさい。あなたがあそこに着くまでは私は何もできないから。それゆえその町はツワルトと呼ばれた。 太陽が地の上に昇り、ロトはツワルに着いた。その時主は、硫黄と火を天から、主のもとから、ソドムとゴムラの上に降らせ、こうして主はこれらの町々と低地全体と、その町々の全住民と、その地の植物を滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱となってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼はソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろした。彼が見ると、なんとまるでかまどの煙のようにその地から煙が立ち上っていた。神様は罪の中にあったソドムとゴモラの地とその住民を滅ぼされました。これは実に恐ろしいありさまであります。このソドムとゴモラの地は当時とてもまあ栄えた町で、貿易、文明、教育など随分と進歩していた町のようであります。その町の王様もなかなか勢力がありましたが、神様は一度にことごとく滅ぼし、その家財も人も食物も残らず滅ぼして、ソドムとゴモラの町は跡形もなくなってしまいました。民の罪のために神様の怒りの手が下って、神様を信じていたロトとその家族以外は誰も逃れる道はありませんでした。この滅亡の光景は、やがて来るこの世の終わりの日の裁きの模型として残されたものであります。そしてこの世の終わりには、裁きのためにイエス・キリストが再臨されることが、次のように御言葉に記されています。人の子の到来は、稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天のもろもろの力は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。その時地のすべての部族は胸をたたいて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。で、このようにして人の子イエス・キリストの裁きによってこの世のすべてのものが清せてしまうと、御言葉には記されます。そして最終的にはこの神様の裁き、この世の終わりの日に次のように定められています。その箇所も見たいと思います。黙示録20章の11節から14節、新約聖書の516ページになります。黙示録20章の11節から14節、また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。地と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。で、ここの命の書に記されていないものとはイエス・キリストを救い主として 信じ受け入れなかった人たちのことであり、このことはあらかじめ聖書の御言葉で私たちに知らせてくださっています。御言葉に、主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罪を与えられます、そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、死の御前から、そしてその栄光から退けられることになります。このようにあらかじめすべての人に知らされています。神の裁きとは、この世の終わりに神様がキリストイエスを信じる者と信じない者を区別して、信じる者には永遠の命を、信じない者には永遠の滅びである第二の死を与えることであります。私たちはどのようにしたらこの裁きを受けずに済むのでしょうか。この救い主としてくださったイエス様は次のように言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。2000年経った今この時もイエス様の福音が全世界の人々に述べ伝えられています。神様の福音、良い知らせに心と耳を傾け、神様に背いて生きている罪を神様に言い表して、イエス・キリストを救い主として受け入れることが求められているのであります。私たち人間は自らの力でこの罪を解決することはできません。この罪を完全に贖うことのできるお方は神の一人子イエス・キリストのみであります。イエス様は私たちの罪を身代わりによって十字架で死なれ、墓に葬られて3日目に死を克服して蘇られた私の救い主ですと心から信じて、罪の許しと永遠の命と神の国を無代価で受け継ぐ保証をいただくことができます。どうかこの救いをご自分のものとされますようお勧めをして終わります。